はい、じゃあどうしようか、じゃあ DDT の話しましょうか。まあ僕たちはね、まあ、僕はもともと DDT の、うん、D のが面白いっつって、なんだこいつってなって、
初めてね見てね、
そうプロレスが好きになって、うん、で会場行って、うん、ケニー・イブシの凄さを知って、 そっからハマった人間なんで、ね、やっぱ僕の原点は DDT にあるところはあるんで、うん、
最初あれだよね、なんかちょっとプロレスちょっと興味あるってなって、うん、俺そういえばあのアンダー18、うん、チケットで安く行くから行けるから、
1000円で行けるよ
って、
ね、
じゃあ一緒に行ってみるかってなって、
そうだよ、ね、
行ってみたんだよね、
う
ん、
そうそうそう、ね、だからやっぱ DDT がねやっぱ両国とかでやるっていうのは、うん、まあ、最近は見れてないけど、うん、やっぱね元々好きだった人間からすると、まあ、嬉しい部分でもあるよね。
でいや当時ほんとね、
うん、
両国行くマジみたいなね、あ、うん、ってるね、
行けるのみたいなね、
そうそうそう、うん、うわーみたいな、
すごかったよ、ね、
これは行くしかないみたいな、うん、そしたら次の試合武道館だっつって、うん、マジ武道館行くの、うん、つって、ね、ある意味あの武道館大会は伝説だよね、ほん
と
に
あのイブシとケニーの試合があったりとか、
そうそう、
ね、それがね G1 で見れたらよかったけどね、
ね、うん、俺的にはね、うん、あのその時、うん、あのももクロっぽくやって、はい、桃色クローバーってやって、あ、桃色
ね、
あ、
着てたよねピンクのやつ、
そうそう、もうあれがめちゃくちゃ俺好きだよね、うん、もう好きなももクロとさ好きなさ、うん、その DDT が一緒に見れるみたいな、う
ん、やってたね、あったあったね、
そうそうそう、
うん、そうだったね、
でその武道館終わった後、うん、あのユニット全解散して、うん、新たにっていうことを GM から発表になって、ホモクロ実質最後だったんだよ、
あーそうなんだ、
でビッグマッチ仕様で、うん、その仲間のレスラープラス、うん、その D の、うん、のつながりであのマッスル、
うん、マッスル
の連中が一緒に来て、
うん、
一緒に入場してくるよ、
うん、
でその時に走れがかかるの、
お
しかもなんかスペシャルバージョンみたいな感じで、うん、なんかちょっと何だったっけな、ちょっと長かったんだよね演奏が、まあももクロファンはわかるかもしれないけど、なんかその、うん、ライブの時に、
はい、
こうかなこがこうソロで歌うパートから入ってだったかな、うん、で入場してきて、
うん、
俺ももクロファンだったし、うん、サイリウム持って、うん、その試合行って、
うん、
もうディーノ頑張れみたいな、
うん、
で結局、うん、勝てなかったんだっけな、
あ、
うん、で最後のホモクロの試合は、うん、負けて、うん、解散になっちゃった
んだよ、ね、解散なんだ、そっか、
ある意味武道館は伝説だったんだよね、
でそのね D のがね現場監督だった
じゃ
ん、
そう、うん、そうなんだよ、
ね、
現場監督になっちゃってね、
ついにね、あのそうそう高木三四郎とあの
そうそうそうそう、
まあ言っちゃえば何自分たちの権利をかけてね、全権をかけた戦いですね、
発端は、うん、なんか D のお母さんが社長に、
うんうん、
もう異変なんか孤独死しちゃうから、うん、結婚させてくれっていう相談から始まったの、実は
そうなのあれ、
そうそうそう、でじゃあ結婚を私はかけるから、
うん、
あなたは今この、うん、私はその自分のこと心配されてるけど、うん、私は今の DDT の方が心配だわ、うん、みたいなこと言い出して、
うん、
なんか生ぬるくないみたいな、
うん、
当時はその両国武道館行って、
うん、
すごいわーってなったけど、うん、今なんか両国行けて当たり前みたいな感じになってないみたいな、うん、なんかま
あ
マッチメイキングとかが全てに私は不満があるみたいな、
うん、
こっちのが不安だわっつって、
ほうほうほうほう、
じゃあお前は全権をかけろみたいな、
うん、
私は結婚をかける、これで両国で試合をしろっつって、
なるほど、あそれであの戦いになった
の、そうそうそう、いや面白かった、あれもあれで面白かった、
うん、
その武道館の試合も D のは透明人間ってやってんだよ、
うん、
透明爆破デスマッチっていうのを武道館でやってて、もうその時の D のキレキレでめっちゃ面白かったの、いや確かに D の自身もそのなんか自分はマンネリ化してるし、 DDT 自体もマンネリ化してると、
うん、
でここでこうなんか取り戻すわみたいな、で試合内容結構なんか D のは当時ちょっとキレを取り戻してる感じの試合で勝つんだよ三四郎に、で現場監督になる
んだよ ね、うん、ついにね、
でアイコンからボスになるわけなんだよ、うん、
すごいね、
いや
成長したな、
また見に来てーなーって ねその時思った、
だからディーノの現場監督になった DDT がどうなるかね、
う
ん、
そうそうそう、
見てみたいの面白そうだね、
またね見たいね、
うん、
でなんかねまた俺らと同い年、うん、竹下と同い年が第一試合でデビューしたらしくて、
は
い、
へー
ラグビーの選手とかで、
お
ー若手全然見てなかったから分からないんだけど、
うんうん、
めっちゃいい選手揃ってんの、 こう新日本並みにいい選手と揃ってて、
うん、DNA だっけ、
あそうそうそうそう、
だから、うん、であれも出たんだよね、丸藤もあれだよね、
あそうそうタッグ組んで、
あれと
原島ね、
原島と、うん、
タッグ組んで、なんと取っちゃったっていうね、
取っちゃったっていうね、
うん、
これは見に行かなきゃじゃないっていう、ね、
でいきなり、うん、あの現場監督になった
ね、
ディーノが、
ディーノと
知ってる？
あれはあの DDT の、うん、あのなんだっけな、あのツイッター公式ツイッターに上がれてたから、はい、見た見た。
次路上プロレス ね、防衛戦。
工場プロレスね、そうそう、やばいよね。
あれマジで生きて。あれ大田区だからそんな離れてないんだよね。
うん、あ本当そうそう？そうなんだ。
もし行く？
ありだよ全然。
行っちゃうあれ。
ちょっとねその会場とかでもね、なんかまた外録とかできたら面白いですね。
DDT のファンね、面白いかもね。うん、
いや DDT のファンはノリが良すぎる、
う
ん、
本当に。そうそうそうそう。
だって笹団子マッシュを受け入れちゃったんだもん。
確かにな。
プレゼントをね受け入れちゃった時点でも、うん、あの人たちはノリが良すぎるよ。
そうだよな。うん。
そうだよ。
ちょワンちゃん行くか。9月20日水曜日って言ってたんだよね。
あそうなんだ、
うん、
20日水曜日。
あまあ、ね、この話はまあおいおいね、
まあ、そうだね、2
人でまた、
うん、
予定立てましょう、ま
あ、
これは
本当のこれに関しては本当にただの、
そうそう、
プライベートになるからね、
うんうん、俺的に行きたいのはそれと、
うん、
あとDDT 総選挙の10月の後楽園、
うん、
行きたいなと思ってるよね。
後楽園であるんだ今年。
そうそうそう、
今年だったか。
なんか今回スペシャルゲスト、うん、プラスその選抜メンバーで講義やるらしいんだけど、メンバーがやばいんだよ。
ほう
ウルティモドラゴン来るし、アブドーラ小林来るし、
お
あそうそう、
うん、
あと鈴木なんとか、IGF とか出てて、
うん、
ビル・ロビンソンのマーナ弟子みたいな感じ、
うん、ビル・ロビンソンって結構有名だよね。
人間風車知らないかな。
あそう人間風車、
鈴木なんだったっけな。まあそいつと、
うん、
あとスワマ、
スワマ
全日本の
が総選挙来んの。
そうそう、
エントリーってこと。
エントリーではなくて
前の試合ってことか。
うん、その興行に来るスペシャルゲストで、
うう
プラス先発メンバーで興行ができやるよみたいな。
お
でどれがスワマってやんのみたいな、
うん、
とか。そうだ ね、面白いんだよ。
面白いね。
そうそう、でもしかしたら、イサミがその中に入ったらさ、イサミ対アブドーラ小林のデスマッチが DDT やるとかさ、なったら超面白くない？
それはもうやばいな。
そうだからもうこういろいろさ想像がさ、だからスワマ対原島とか、うん、やばいんじゃないこれ。
いやすごい、それはちょっと夢だね。
そうそうそう、
いやすごい。でアブコウ対ねイサメとかなっちゃったらちょっとね
やばいっしょ。
もう
鈴木秀樹か、ね、鈴木秀樹かな。
い
や鈴木秀樹対、
うん、
男色 D のと
か、
ビル・ロビンソンの遺伝子対、うん、文化系プロレスみたいな。でもストロングスタイル対、うん、もうね全く真反対の文化系な、
文化系プロレスだよね。
ってなったら面白いじゃん。
いやすごいね。
やばいよ。
うん、
いや多分丸くじもベルト持ってるから、
うん、
もしかしたらさ、ね、とね、投票に入るのかもしんないさ、
うん、
てか考えたらもういろいろこうね、うん、考えがさ、
うん、
いや行きてえなと思って10月の
行きたい、ね、
ね、コラケンホル、
うん、
久しく2人でコラケンホル行ってないしね。
行ってないね本当に。最後行ったのいつだっけね、あんま覚えてないぐらいだよな、
ね、そうだね。スーパージュニア
2年ぐらい前のスーパージュニアかな、多分。それ以降行ってないな。両国とかばっかだもんね。
そうそう、ビッグマッチしかね2人行ってないんでね。
そうだね、
後楽園とかさ、
後楽園またね、
路上プロレスとかさ、
いやー行きたいね、
行ってみたいな、
うん、はい。じゃあそんなところで応援しようかな。
いやもう DDT のメインだけ語らせてくれ、うん、
語る、
語らせてくれ。竹下幸之助ね、同い年でさ、
うん、
チャンピオンで今回メインだった
ん
よ、
うん、
で
そう、
対戦相手が
煙鉄だよね。
そうそう、
うん、
煙鉄がさ、うん、またあいつ不器用な感じでさ、内藤みたいな、同じ徹夜なんだけどさ、
う
ん、
そう徹夜だよね。
ああいう感じで不器用な感じで、うん、またいい選手なんだけど、
うん、
タイトルマッチで60分ドローだったのよ、う
ん、あの2人が。ドローだったんだ。
そうそう、
あそうなんだ。
でもう一回やりてえってなって、うん、A の徹夜はキングオブ DDT を優勝したの。
ほー、うん、なるほど。
そうそうそう、うん、でその60分の試合もまあ面白くて、
うん、
とケニーと岡田の60分と、うん、またこう色が違う60分で、うん、またゴツゴツした感じでさ、
はいはい、
面白かったんだよ、
うん、
で、まあ、その延長みたいな感じで、うん、その両国のメインでやったんだけど、
うん、
まあ、俺的にはその60分ドローの試合のが好きだったかな。
うん、
いやでも本当面白かった。お互いなんかこう身を削る感じで、ちょっと危ないような技とかも出してさ、うん、 面白かったんだけど、まあなんかねちょっと俺は竹下の試合はあんま好きじゃないかな。なんか派手なことやりゃいいとか危ないことやりゃいいみたいな感じの技に見えちゃうんだよね、
うん、あちょっと危険
そうそう
そうな技多いっちゃ多いよね、うん、確かに。
でそれをやれば客が上がるみたいな、うん、湧くみたいな感じでやってる感じがまた嫌い、
うん、あ、うん、なるほどね、
うん、だからほんとね竹下とそれこそ丸藤でやってほしいかな、
うん、すごいねそうなったらすごいな、う
ん、丸藤はほんとに究極ほんとね究極の、うん、そういう危ないこともできるし、うん、ほんと俺はプロレスは丸藤がこう煮詰めたら丸藤ができるんじゃないかなくらい、丸藤はすごいいい選手だと思ったの、本当に天才だなって。そうそうそう、それこそ育ててもらったらいいんじゃないかなくらいに思うな。なんかまだ荒い感じで、それを若いからって言ってほしくないんだよな。それはなんか竹下のいいとこでもあり、なんかちょっとねダメなとこかなと思うから、
そ
う丸藤の繊細なさ感じが欲しいな、もっと。
ちょっと
若いとこでね、うん、客をこう喜ばせたりとかさ、
うん、確かにちょっとね思うのは DDT の若手はちょっとねいいんだけど、うん、荒いんだよね。
そうそうそうそう、なんか
ちょっと雑な選手もいたりするしさ、
う
ん、
そうね、そこでね、キャラクターに言ったりとかな、う
ん、ちょっとね、うん、まあ DDT らしさって言えばそれで終わりなんだけど、
そう、ね、
やっぱそこの部分をできた上で面白さをやってくれるとか、
うん、だ本当原島みたいな ね選手がもっとできてほしいね、うん、
できるけど、
うん、
すごいのもできるけど、
そうそうそう、
あえて文化系もできるっていうところは ね、うん、そうだね、
だからこそなんか、ね、ポストイブシみたいのが今いないから、
うん、そうだね、
来たらまた面白いんだろうな、
うんうん、エースって言われる選手
だね、そうそうそう、
中心になる
選手だね、まあ、も言ってたんだけど、うん、DDT の良さってそこにいる選手でどう美味しい料理を作るかみたいな、
うん、
新日本プロレスみたいにいい高級食材がなくても、うん、うまい料理が作れるのが俺は DDT だと思うみたいなのを D のが言ってて、まあ、俺も確かになと思って、うん、だからこそ新しい武士とかを作らなくても、うん、いい講義を打てちゃってるから、うん、あれなのかもしれないね。
だから
今いる、いい選手が出ないのかも、
今いる選手たちが、うん、武士とかみたいにこう成長しないとダメなのかもしれないよね。
かもしれない
な、うん、新しい他の団体から引き寄せるんじゃなくてね、うんうん、そうだね、あれ、次の対戦相手は決まってんだっけ、はい、決まって
タイトルマッチ、
KOD のは決まってんのか、
うわ、決まってなかったかな、次あれがあるから、投票があるから、その1位の選手がその10月でって感じだと思うんだよ
ね。そっかそっか、じゃあそこに向けてって感じか、
うん、そうそうそう
そう、なるほどね、
もう佐々木大輔と、
うん、アキト、
アキト、
ああアキトか、あアキトエクストリーム級だね、確かに。
で佐々木大輔対アキトが試合やりまして、うん、エクストリーム級で、
はい、
ハードコアサブミッションマッチ、
うん、
決着はサブミッションで、うん、かつハードコア、うん、何でも使っていいみたいな、
おお、
最後佐々木大輔が椅子を使ったグリップラーフェイスロック、まあ、クロスフェイスロックをやって、
うん、
めっちゃえげつなくて、負けて、
うん、
で負けた方は髪を切る、
うん、
壁ジラコントラ壁ジラ、
うん、
で、あいつがね髪の毛失って、
うん、
そう最後終わったんだけど、うん、またエクストリーム級も面白くてさ、うん、試合内容的には俺一番面白いと思った。
おー、うん、エクストリーム級はねルールがね、
そうそう、
王者が決めるから、
うん、面白いんだよね、
面白いよね、あれが本当に、うん、すごいよね、
そうそうそうそう、いやよかったねあれも、
うん、
でそれの次の対戦相手もまだ決まってないから、うん、
あそっか、
ね、楽しみだなっていう、
うん、ね、また DDT もね、
いや行きたいな、ね、DDT な、うん、
やっぱ原点じゃ原点だからさ、俺からするとさ、
そう、ね、
うん、
いや DDT もっと面白いからな、
そうね、まあ、新日本とまた違うね面白さだよね、
たまに恋しくなる時があるんだよ、
わかるわかるすごいわかる、
DDT ね、
うん、
新日本もいいんだけどさ、たまに DDT がすげえ食べたくなるって
さ、ね、
味わいたくなる、
味わいたくなるね、
袋の味じゃないけどね、なんかね、
たまに行くカップ焼きそばの美味しさみたいな感じだね、
あの懐かしいなんか、うん、感情をまた見たいね、
わかるわかる、
まあ、初めて俺も自分のお金でプロレス行ったのが DDT なんだよね、
うん、あそうなんだ、
しかも確かその時一人だったんだよね俺、
おお、
超勇者だよね今考えると、
勇者だね、
高校の時に、
うん、
その時お父さんに連れてもらって新日本とか見てたんだけど、
うん、
自分のお金でそのアンダー18チケット買って見ようと思って一人で早く行って並んで買って、うん、おじさんなんか多分初後楽園なのかな俺は、その時がしかも、
そっか、
そうそう、で写真撮ってもらってさ、うん、その時ケニーオメガがあの全日本の炎、うん、ジュニアのチャンピオンで写真撮ってもらって、うん、ベルト持たせてくれてさ、うん、一緒に写真撮ったんだよ、ケニーと、うん、いやそのケニーが ね今じゃ新日本のメインイベントだから、ね、やばい、
嬉しいじゃん、とどまんないよ本当、
そうね、
これは、うん、
いや本当昔は AJ が一番好きだったけど、うん、本当今はケニーと AJ がね春くらい好きだからさ、
そうだね、いやだからそうだね、うん、俺はもうあのケニーに、うん、自分のさ緑のパーカーにさ背中にでっかくね、
あ入れてもらったね、そうね、
もう今じゃねプレミアムで、あれ、ね、前の方に原島書いてるし、
本当だよねあれ、前に原島後ろにケニーだもんね、やばいねあれ、
いやもうあれはね今切れないよ、
あ、うん、いやケニーもね存在が大きいし ね、うん、試合が何より面白いからね、当時からだけどさ、
やっぱこう自分の世界にね連れ込む感じがね、そうそうそうそう、やっぱうまいよ本当に、
それこそさっきも話したけどさ、うん、昔こう知ってる選手がトップに来たとか、あの喜びだよね、
そんな感じだね、うん、
いやケニーは入れてる頃はなって言いたくなるもんね、
うん、ね、たまにしか今日本語言わねえけど、あの時もペラペラだったからさ、
ね、いや普通にだってね、うん、サイン会とか並び行ったらさ、うん、話できてたもんね、
話できたから、そうそう、日本語喋れるからさ、うん、
楽しいと思って、
いや本当ケニーはなんかそう、ね、外国人レスラーだけど、うん、外人レスラーかって言われたらちょっと違うんだよ
ね、感覚がちょっと違うよな、ね、
日本語喋れちゃうしさ、本当
フレンドリーだしね、
で日本のプロレスからじゃん、どっちか
という
と
さ、そう、ね、
あっちの選手だったけどさ、うん、日本のプロレスをこうなんていうの、あの重んじてる人だからさ、うん、なんかこう日本なんか外人の顔をかぶった日本人選手みたいなさ、
そう、ね、
なんかそんな感じがしちゃってさ、
うん、いやいいよなー、ケニーな、
本当に
いい、ね、それこそさ、うん、両国で DDT で、うん、ケニー対丸藤の試合やって、うん、ケニーが丸藤の体壊したんで、
あそうなんだ、
首やって、うん、
あ
そうそう、あの試合とかもともとはイブシだったんだけど、うん、イブシが怪我して、うん、ケニーが代役出てたんだけど、あの試合も面白かったな、すごい、
で DDT の時、
そう DDT の4分、いやー丸藤な、そう丸藤さ、この前、うん、UWF、
うん、
の流れの大会、うん、出てたんだよ、なんだっけな、あのカッキーって言われてる選手、
うん、
カッキーなんだっけな、あの UWF の選手なんだけど、うん、が病気で、
うん、
なんか悪性リンパかなんかの病気で、
うん、
そう血量とかなんかもプロレスやめて、
うん、
応援しようっていうカッキーライドっていうやつがあって、
うん、
その大会のお礼みたいな感じで、
うん、
今回大会やった時に、
うん、
丸藤が UWF ルールでやって、
うん、
その試合がすげえ面白いと、なんかツイッターで今年一番面白かったとかいう人もいて、
うん、
いやまあ試合はチェックできないんだけど、
うんうん、
なんかまあ雑誌とかでさ、どんな流れだったとか書いてあるじゃん、最後の KO したシーンが、うん、あの古王って技んじゃん、あの V トリガーみたいな技、ケニーの、
うん、
ああいう二段蹴りの、うん、膝で串刺しにして、
うん、
相手からその KO を奪って勝ったっていう、う
ん、へ
プロレス技で KO ってやばいなって、
すごいね、
いや本物の天才ってやっぱ違うなっていうね、
ああカッキーエイド
ってカッキーエイドって大会で、そう丸藤がやったらしくてさ、すげえ面白かったっつって、
へ
え、ほんと今ね、うん、今のケニー対さ、うん、今の丸藤やったらさ、また違う試合で面白いよ、
面白いね、
お互いあの二段蹴りの膝でさ、うん、お互いが食らってみたいな、
相打ちとかだったからほんと面白いよ ね、うん、
ね、面白いだろうな、
すごいな、
やらないかな新日本で
ね、
やってほしいけどね、また丸藤、丸藤はもうさ、うん、ノアの副社長とかでさ、
うん、
あれだからさ無理だけどさ、
うん、
ね、たまに新日本来てほしい
ね、
丸藤のねジュニアの時の試合とかも面白いしさ、
あそっか、
いやケニーとの関わりあんまないからさ、
うん、
みたいな、
あ確かにあんまないかもね、
そうそう、
うん、ケニーとね、うん、
まあぜひね、
そうね、
見たいよな、
だね、
また今度さ、は
い、
この企画でさ、うん、夢のなんか試合みたいなさ、ドリームマッチみたいなコーナーも あっていいかもね。
面白いね、そういうの、
ね、うん、もし、うん、この人とこの人が戦ったらどうなるかみたいなのを妄想で戦わせる、う
ん、なるほど、
お互いこうやったらこういう展開になるんじゃないかな、え、決着はどうなるみたいな話し合うの面白いかも ね、
面白い ね妄想だけどね、
そうそう、
うん、
妄想でプロレスをするっていう、
あ、面白いかもな。
いや、プロレスファン絶対やるでしょこれは、
多分ほとんどの人やってると思う、
やったことあるよね、
相当好きになってきたらさ、
そうそう、うん、俺も常にやってるもんねってことは次の9月の大会で勝って 1.4 はみたいなさ、
うんうん、そそりまでね、
で、うん、1.4 の後みたいな、うん、あの大会かみたいな、ってことはみたいな、あの旗揚げ記念日があるから、ジュニアのチャンピオンってあんのかなとか考えたらなみたいな、内藤取ったら、うん、俺 1.4 でヒロム勝つと取ると思うんだよな、ってことはヒロム対内藤これも面白いんじゃないかなみたいなさ、でもヒロムは岡田とやりたいって言ってるから、うん、岡田 1.4 勝つんじゃないかなとかさ、
そういうのあってもね、いいね、うん、
ドリームマッチね、
うん、
やりたいね、
やりたいね、
コーナーで、うん、
はい、じゃあ切り上げますか、この辺で以上でございます、
はい、
はい、はい、ということで、エンディングです、はい、はい、ということで今回は、WWE の話と、はい、と AAA と書いてトリプレイヤー、はい、と、DDT のお話をさせていただきまして、はい、多分おそらくですが、前編後編に分かれているかと、
はい、
長いので、ね、はい、分かれているかと思いますので、前編では、おそらく WWE と、そのメキシコの団体のトリプレアの話を多分おそらくしております、はい、で、後編は、WWE と、今現在聞いていただいている、このエンディングの、あ、間違えた、
DDT
そう、俺 WWE っすね、なんで2つ入ってなってさ、 DDT とこのエンディングの、はい、現在聞いていただいてますエンディングの、音源が入ってるかと思いますので、はい、はい、はい、よろしくお願いいたしますということで、番外編の方では、はい、ちょっとプロレスとは、一旦離れまして、はい、ボクシングの方の、はい、はい、お話もさせていただこうかなと思っておりますので、ぜひね、聞いていただければ、
地域の一戦な、
いや、すごいよね、うん、うん、
コナー・マクレガーっていう総格闘選手と、うん、メイウェザーの試合をね、
ね、
まあ、見たんで、まあ、それを番外編ちょっと喋って、
はい、そうだね、
まあ、あと、まあ、少しなんか話し足りないことがあったなんか雑談も、
まあ、そうだね、もう番外編は、ま
あ、本当ザ番外編って感じの、
ね、もう、番外編は前回からというか前々回からか、携帯のね、あのレコーダーで、はいはい、ボイスレコーダーで撮るようになりましたので、はい、すごく気楽に、撮ってますんで、
マイクもなし、
そちらもね、そうだね、
まあ、うん、まあ、こう自由に話す、
ね、そうね、
うん、ザ・フリートーク、
ザ・フリートークという感じでもうやってますんで、まあ、そちらの方もぜひチェックお願いします、
はいはい、
ということで、長くなりましたが前編後編、はい、聞いていただいてありがとうございました、はい、はい、ということで、またぜひよろしくお願いいたします、
はい、はい、それでなんだけど、
はい、
一つ提案があって、
はい、
これ最後の終わりの時に、
はい、
最後挨拶入れたいなと思って、
はい、新しいものを、
はい、
おー、
これやろうかなと今思ってまして、
はい、
これ最後に、
はい、
アスタリエゴ、
はい、
アディオスで締めんなどうかなと
おい、ロスインゴハマっちゃってんじゃねえか
よ、ハマってないんですけど、いや、もうスペイン語が好きだから、
あ、まあ、もともとね、プロレスが、
そうそうそう、
プロレスがね、メキシコのね、発祥だからね、
確かに、まあ、自分はね、夢はね、メキシコに旅行することなんで、
行けよ、行ってこいよ、
高校生の時に英語勉強せずにスペイン語勉強しましたから、
知ってたね、
もうアスタリエゴなんて俺、はい、普通に使ってましたからね、
はい、
内藤が言う前に、
あー、そっか、うん、
普通になんか何気なく友達と帰る時に、アスタリエゴって言うアディオスみたいな言ってたんで、
じゃあそれ取りますか、
内藤っぽく、
はい、わかりました、じゃあどうしましょうか、じゃあ僕がまた次回お聞きくださいって言ったら、はい、じゃあアスタリエゴ1通で2人でアディオス行きましょうか、わかりました、いい、ね、じゃあ、はい、早速行きましょうかね、
行ってみましょう、
はい、じゃあ行きましょう、じゃあ、はい、 という感じなんでね、
はい、
行かせていただきます。それでは、また来週、あ、また来週じゃねえミスター
ラジオ聞きすぎな
、はい、ということでまた次回、はい、お聞きください、
はい、アスタリエゴアディオス。